お聞きの放送は HJB の日本語放送です。週末の土曜日と日曜日は朝と夜の時間に日本語放送を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時30分からは 17.650MHz、 夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。こちらは HJB の日本語放送です。リスナーの皆さん、こんにちは。 HJB 日本放送のスタッフ滝沢正雄です。本日の受信状態はいかがですか？これまで当放送の制作アナウンスを行ってこられた尾崎和夫先生が9月16日に天にお召されになりました。当放送継続すべく尾崎先生のご家族と淀橋教会で検討準備を進め、11月以降も放送を継続することとしました。本日は11月16日の放送の再放送で、尾崎和夫先生のご家族である道夫さん、恵子さん、裕二さんによる尾崎和夫先生のための追悼メッセージをお送りいたします。最初に恵子さん、英語名はジョイさんとおっしゃいますが、英語でのメッセージ、次に長岡恵里子さんによる日本語訳をお送りいたします。その後、道夫さん、恵子さん、裕二さんによる日本語でのメッセージをお送りいたします。なお、尾崎先生のご家族は、道夫さんと恵子さんはアメリカの住まいで、普段は日本語はほとんど使われていらっしゃらないと思います。今回、日本のリスナーの皆さんのために、道夫さんと恵子さんも日本語でメッセージをしていただきました。ではお聞きください。
こんにちは。私は和夫先生の娘の尾崎恵子です。 I am Joyce Kearns, the daughter of Kazuo Ozaki. I would like to share with you not only to grieve the loss of my father, but to celebrate his life, his spirit, and the love he gave so freely to those around him. My father was born on December 13, 1932 in Shimonoseki, a major port city in southern Japan. So as you can imagine, at a young age he was drawn to the sea. He studied shipbuilding, a discipline that requires precision, patience, and vision. It's fitting because his life reflected those same qualities. But God had a different kind of vessel for him to build, not one made of wood or steel, but one made of words, faith, and the unseen radio waves of the air. In college, he met my mother, the love of his life, and the steady anchor to his calling. Together, they charted a course that carried them across oceans of service to and into the hearts of people. Some they never met in person yet came to know deeply through letters and faithful correspondence. Their journey led them to Quito, Ecuador, where they served with ACJB and Reach Beyond, sharing the gospel through the airwaves and building lasting connections around the world. After my mom passed in 2006, my dad pressed on in the work they had once shared. For 62 unwavering years, my father served as a missionary through radio broadcasting. He never retired. He never stepped away from the microphone. This wasn't just a career. It was a lifelong calling. His listeners were never just an audience. They were his congregation, his mission, and his deep joy. His voice carried over the air like a steady lighthouse beam, guiding, comforting, and inspiring. He spoke of Christ's love with clarity and conviction, always pointing to the cross as the true north for all of life's navigation. He understood that like ships need charts and compasses, our soul needs the gospel. He gave that message tirelessly, faithfully, and joyfully. Yet, for all his passion for the mission, nothing compared to his love for his 6 grandchildren and 2 great-grandchildren. In them, his heart found its softest place. His eyes would light up with their presence, and his laughter came easier, fuller, richer. He poured into them the same deep love and faith that guided his home life. Even until his final days, my father remained healthy, vibrant, and full of purpose. He never slowed down, not even in his spirit. He lived as though he knew each day was a gift, a sail filled with the wind of God's Spirit pushing him forward towards the eternal harbor he now calls home. The Apostle Paul wrote in 2 Timothy, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. My father did all of this and more. He did not just finish the race. He sailed full speed to the very end, hands on the wheel, eyes on the horizon, trusting the captain of his soul. Now his voyage here is over, and he has reached that celestial shore, where no storm ever blows and every tear is wiped away. I imagine he has already heard the words he longed to hear his whole life. Well done, good and faithful servant. Dad, thank you for your life, your love, your faith, and your legacy. We will carry your light, your laughter, your lessons, and your love until we meet again in the harbor of heaven. To honor his legacy, I'd like to close with the same blessing my dad always ended his radio programs with, first in Japanese, and then I'll translate it into English.
これで皆様、一人びとりの上に神様から豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。皆様、ごきげんよう。さようなら。
May the abundant grace of God and His rich blessings be upon each and every one of you, now and always. Amen.
こんにちは。私は和夫先生の娘の尾崎恵子です。私はジョイス・カーンズ・尾崎和夫の娘です。本日は父の死を悼むだけでなく、彼の人生、霊性、そして彼が惜しみなく周囲の人々に与えてきた愛を共に分かち合いたいと思います。父、和夫尾崎は、1932年12月13日、南日本の主要港である下関に生まれました。ご想像の通り、幼い頃から海に魅了されていました。彼は造船を学びました。それは、精密さ、忍耐、そして先を見通す力が求められる分野です。実際、彼の人生そのものがこれらの資質を体現していました。しかし、神様が彼に託したのは、木や鉄で作られる船ではありませんでした。それは、言葉と信仰、そして、目には見えないラジオの電波で作られる、新しい形の船でした。大学時代、彼は母と出会いました。母は父の人生の最愛の伴侶であり、彼の証明にとって揺るぎない怒りのような存在でした。二人は共に奉仕の海を越えて多くの人々の心へと旅をしました。直接会ったことのない人々とも手紙や忠実なやりとりを通して、深いつながりを築いていきました。その旅は、エクアドルの帰途へと続きました。HCJP 及びリーチビヨンドの宣教団体と共に、空中を通して福音を届け、世界中の人々と心を通わせる働きをしてきました。2006年に母が天に召された後も、父は二人で始めた働きを変わらず続けました。62年間、父は宣教師として、ラジオ放送を通して福音を伝え続けました。彼は一度も 引退せず、マイクから離れることもありませんでした。これは単なる職業ではなく、一生をかけた証明でした。彼にとって、リスナーは決して聴衆ではありませんでした。彼らは教会の改修であり、使命であり、そして深い喜びそのものでした。父の声はまるで灯台の安定した光のように、電波に乗って多くの人々の心に届きました。その声は慰め、導き、そして励ましを届けました。彼はキリストの愛を明確に、そして確信を持って語りました。人生という航海における誠の北、すなわち十字架を常に指し示していました。彼は理解していました。船が羅針盤と地図を必要とするように、私たちの魂には福音が必要だということを。父はそのメッセージを惜しみなく、忠実に、そして喜びを持って語り続けました。しかし、どんなに使命に情熱を注いでいたとしても、それに勝るものが一つありました。それは、六人の孫と二人のひ孫への愛です。彼らの存在は、父の心の最も柔らかい部分を開いてくれました。孫たちがそばにいると、父の目は輝き、笑い声はより大きく、より深く、そしてより豊かに響きました。父は彼の人生を導いたのと同じ深い愛と信仰を孫たちにも注いでいました。最後の日々まで、父は健康で活力に満ち、目的を持って生きていました。精神的にも決して歩みを緩めることはありませんでした。彼はまるで毎日を神様からの贈り物として受け取り、聖霊の風を帆に受けて、永遠の港へと向かって進んでいくかのように生きていました。使徒パウロはテモテへの第二の手紙でこう記しています。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。父はまさにこれを生きた人でした。彼はただゴールにたどり着いただけでなく、最後の瞬間まで全速力で後悔し、両手で舵を握り、その視線は常に地平線の向こう、魂の船長である神に向けられていました。今、彼の地上での後悔は終わり、嵐のない、涙もない、天の岸辺にたどり着きました。私は思います。きっと彼は、ずっと聞きたいと願っていた言葉を、もう聞いたことでしょう。よくやった。 忠実なしもべよ。お父さん、あなたの人生を、愛を、信仰を、そして遺産をありがとう。私たちはあなたの光、あなたの笑い声、あなたの教え、そして愛を胸に、いつか天の港で再び会える日まで、しっかりと受け継いでいきます。最後に、父がラジオ番組の締めくくりでいつも語っていた祝福の言葉を、父の人生への敬意として、ここで皆様にお伝えさせてください。これで皆様、一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながら、お別れいたします。皆様、ごきげんよう。さようなら。
感謝、敬意、そしてその人の人生の歩みと忍耐に対する愛情のこもった言葉がお疲れ様という言葉だと知りました。数年前、姪のクリスティンがパパの家族の歴史を書き残したいと言いました。私たちも心から賛成しました。こうして父の子供時代の物語を記録する旅が始まりました。お菓子屋さん、労働者のための寮、貧乏のために育てられなかった少女を養女にした母、そして父と一緒に四国を旅した時に見かけた黒い着物の美しい女性の話を父はよくしてくれました。戦時中、弟を背負って山の洞窟に隠れた少年の話や、戦後爆撃で家が焼けた後の土の下にうずめておいた家財の箱を掘り出した話もありました。本当に父の子供時代は不思議に満ちていて、どこまでが事実でどこからが想像なのか、私たちはよく思いを巡らせました。けれども確かなことは、このパパが私たちの知っている人であり、心から愛し尊敬してきた人だということです。
若い頃、父は自衛隊に入りました。その時、初めてイエス・キリスト、神の御子の福音を伝えました。イエス様が十字架で死なられたのは、私たちが罪の罰を負うことなく永遠の命を得るためだと。神は私たちが容易行いで救われるためではなく、私たちを愛しておられ、すべての人に永遠の命を与えたいと願われたのです。ただ心を光り、その贈り物を受け取るだけでいいと。どうして父がそのようなメッセージを教会に自分で言った聞いたこともないのに語れたのか、不思議に思うかもしれません。実は父はアメリカ人の宣教師の通訳をしていたのです。神は父を追いかけておられました。そしてその神との出会いが父の人生を永遠に変えました。その後、父は牧師になるために進学校へ進みました。ここで母の物語が始まります。母の久子は10代の頃、結核にかかり、カトリックの療養所で修道場を目指して生活していました。病気のために高校を卒業できなくって、修道場の方々が彼女に進学校の職を紹介してくれたのです。その進学校で二人は出会いました。
母は数歳年上で、学生と職員の恋愛は当然禁止されていましたが、二人は密かに交際を続けました。そして父の卒業式の翌日に結婚を発表した時、教場や仲間たちは本当に驚いたそうです。
新学校時代から父はクリスチャンラジオ番組の制作に携わっていました。録音した番組は短波放送局を通じて日本へ届けられていたのです。その中の一つの放送局がアンデスの声 HCJB でした。父がよく話していたお気に入りのエピソードに録音テープが逆に回されて放送されてしまったという出来事があります。その時、父はテープを送るだけでは足りない。自分が直接行かなければと感じたそうです。こうして1964年、1歳の私と妊娠中の妻を連れて、父は羽田からエクアドルへ向かいました。途上アメリカで妹が生まれ、弟はエクアドル到着に数年後に生まれました。両親の番組は南米に住む多くの日本人移民に慰めと希望、そしてイエス様の福音を届けました。やがて日本でも短波ラジオを趣味で聞いていた若者たちが耳を傾けるようになりました。今日この文章を聞いている方々の中にも当時のリスナーがいらっしゃると思います。60年近くも父の番組を聞き続けてくださり本当にありがとうございます。父は毎年日本を訪れ、リスナーの皆さんと直接会うことをいつも楽しみにしていました。リスナー集会は父にとってとっても特別なものでした。皆さん一人一人が父にとって本当に大切な存在でした。だからこそ父は生涯番組制作をやめることはありませんでした。神は命を与えてくださっている限り、父はその命を神に捧げました。92歳になっても毎週ラジオ番組を制作し、教会の説教をし、孫やひ孫たちの時間を何より大切にしていました。フェイスタイムがかかってくると、何をしていても手を止めて応じ、決して自分から切ることはありませんでした。いつも私たちの方が切らないきゃと言って終わらせるのです。放っておいてすれば、何時間でも話し続ける人でした。神様は父をとっても穏やかに天国へ迎えてくださいました。母のように長い闘病をすることなく、苦しむことも少なくって済みました。肺炎で数日間苦しみ姿を見守った後、私は父の身元で囁きました。もうイエス様のところに行っても大丈夫だよ。よく頑張ったね。信仰を守り通したね。お疲れ様。その夜、私は祈りました。イエス様、もしお父さんを天に迎えたいなら、どうか早く連れて行ってください。そしてその祈りはその夜のうちに聞かられました。9月、17日の日記には、ひさこの死から19年と書かれていました。父はその前の日、9月16日に召されました。今、二人は天国で再び一緒にいることでしょう。
ここでお知らせです。ヨドバシ教会では12月に2回、クリスマスの集会を行います。12月21日日曜日午前10時30分からクリスマスメサイア礼拝、 12月24日水曜日、18時45分からクリスマスイブ礼拝が行われます。YouTube で視聴することができますし、開催後もアーカイブとして聞くことができます。また、来年2026年1月10日土曜日には、尾崎先生のご家族が来日されて感謝会を開催いたします。会場はヨドバシ教会、14時、午後2時の開会となります。お聞きの放送は HJB の日本語放送です。土曜日と日曜日、朝と夜のこの時間、日本語番組を30分間お送りしています。放送時間と周波数は、朝4時30分からは 17.650MHz。夜の再放送は夜8時から15.460MHz です。本日の放送はいかがでしたでしょうか？どうか皆様の地域の受信状況、また番組に対するご意見やご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお送りしています。お便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。E メールの宛先は hcjbjapan.office、この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。リスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで皆さん、さようなら。ごきげんよう。